それでは開会メッセージを吉村さんよりお願いします。主題は昔あり今ありそしてこれからもあり続けるものとしての祈りです。お願いします。
はい、皆さんおはようございます。ちょっと遅くなりましたが、はい、それで、今日はですね、祈りの友の年に一度の合同集会ということで、多くの方々が集まって共に祈り、また共に御言葉を聞くということ、そして最終的には聖なる霊、聖霊をいただくと、で、新しい力を、新しい洞察へ、新しくまた様々な御言葉が聞こえるようになる、そういうことを目指したいと思います。それで現代の状況は何が一番大事なのかということを本当に、混乱しているということだと思います。日本のかつての安倍首相もあるいは自民党もたくさんの人たちが統一教会という全く間違った宗教に脅かされ浸透していってきたと、プーチンのような人が戦争を始めて一人二人殺しても死刑になるほどの罪なのに、あのように罰撃をすると、まあ、77年前までは日本もそれもはるかにたくさんの人たちを殺傷したと、もっともかしに遡っても大世界大戦もあったし、それから各国の様々な紛争、日本においても人権なんていうことは認められなかった、まあ、そういういろんな時代にあって、旧約聖書から新約に至る2000年3000年からずっと続いてきたのは祈りだと。そして祈りっていうのはどんな人でも本来できる、神様を信じただけで、神様に苦しいことを訴える、あるいは自分ができないことをどうかしてくださいと、その祈り、それか本当に追い詰められた時には何ももう意識も十分でない時でも、ただイエス様、イエス様と、あるいは憐れんでくださいと、キュリエ、エレエソメ、キリエレイソン、あるいはヘブライ語で本音に、そういうふうな叫びもまた祈りですので、私たちが本当に追い詰められても可能だし、またいよいよ意識がわからなくなっても、周りの人が覚えてくださって祈ってくださると。そしてまた、ローマ書の8章にあるように、イエス様が御御子ほどに取りなしてくださっておると。取りなすという言葉、遠中可能という言葉は、命の水にも最近も書きましたが、それほど多く使われてないんですけども、旧約聖書の続編の中にもあって、それは、プレイ、祈るということで訳されている言葉です。埋めくほどに取りなすっていうと、その時も書きましたが、日本語では、それの深い意味がないわけですね。例えば夫婦が何か仲違いをして喧嘩したら、子供がまあまあと言って取り出す、人間同士でもですね、職場でもそういう感じの、まあ、両方に取り入って仲直りしようという、そういう程度の意味ですね、取り出すというのは。これ辞書にいてもそういうふうに書いてありますが、本来はこれは祈るという意味を持っているわけです。で、私たちの罪をも祈ってですね、大きな大きな罪であっても神様に取りなしてくださるというような意味がありますが、単に取りなすというか、とその祈りというニュアンスがないわけです。ですから、そういうふうにイエス様も私たちが祈れないような時でもいつでも埋めくほどにまた祈ってくださっていると。そしてそういうことから振り返りますと、神様は愛であって私たちのいろんなことを全部知っておられるんであれば、私たちをもし非常に苦しむ人、 目の前におったら、愛する子供や家族やその他の人。絶えず忘れないわけです。忘れないように祈らざるを得ない。ただイエス様はいつもですね、私たちの苦しみや喜び、あるいは高ぶりなんかも全部含めて見つめておられる。だから私たちが神様を忘れて高ぶっているときには、それがなくなるようにと。また私たちが非常に苦しい時、追い詰められた時でも、イエス様をじっと見つめてくださって、祈ってくださっていると。愛であるならば、当然それは祈りということは伴うわけです。神様は愛、イエス様は愛であればこそ、絶えずイエス様は生きて働くんだから、生きて働く完全な愛を持って、私たちはしばしばそれがわからない、気づかなくとも、イエス様は絶えず祈ってくださっている。そういう意味で思いますと、遥かな昔からずっとですね、祈りというのは続いておる。そして今も無数の人が祈っている。これは身近に病気のある人、自分の病気を持っている人も含めてですね、そういう、ですね、身近に自分が一番の当事者近いものだから、自分が病気であったら当然ですね、死で祈る苦しい時には。また家族があってもそうです。それから、親しい人、こういう同じ集まり、教会、集会、あるいは関わりある人が苦しい病気であっても、そのように、絶えず祈っておるということです。長谷さん。
はい。
携帯触った音が雑音が刺さる人も、俺はずっと置いてます。
はい、
はい、そういうことで、イエス様も昨日もあり、昨日も今日も明日も変わることがない、イエス様もそうですけども、祈りそのものはそのように、遥かな何千年も前から現代も世界の無数の至るところ、そしてまた、これから先もずっと祈りは続く。祈りは困難になったから、あるいは病気になったから、あるいは地位が高くなったから、あるいは非常に学校の勉強わからないからとか、それ関係なく祈りは続けられる。また、非常に地位の高い人も、その能力を様々に与えれる人も、その能力がよくに使われるようにと、祈ることができる。まあ、とにかく、そういう意味で、祈りほどありとあらゆる時にですね、これは神様が働くのであって、祈りしかできないのではなくて、祈りができるということは本当に大きな恵みである力だと。神様が働いてくれるということです。そういう大きな、いわば祈りという、まあ、神様の力。神のことは武器だと。聖霊も剣だと言いますけど、祈りもそういうことで、そういうことをもたらすものだから、本当に大きな剣、竜の剣になる。御言葉を持って、聖霊によって祈るならば、そういう祈りがまた大きな力になると。私たちも、例えば、コロナのことでなくても、コロナ以前から世界にはたくさんの問題があり続けておりますが、そのような時に、祈ることで必ず神様はどっかで聞いてくださっている。それも信じなければわからないと思うんですね。神様がどう働いているか、目で見て、見ないで信じる者は幸いになると言われたように、祈りの結果を知らずに、分からなくても祈る者は幸いだと。そういう祈りをこそ祝福してくださると、私たちは信じることができます。今日のような状況にあって、昔、この戦前、結核の非常に苦しめられていた、家庭破壊、自分も壊れて死んでいっていく。そういう職業も奪われる。そういう絶望的な中で始まった祈り。でも、周囲の状況を見たら、今も絶望的な状況である人はいくらでもあるし、私たちはまたこの体が壊れていくときには、もうこの地上の望みは消えていくと。ただ復活の祝福と、罪を許された祝福っていうのは残り続けるわけですね。その最後の良きものを、他者にも届くようにと祈る、御国を来たらしたまえ、この祈りはどこまでも続いていくと。そういうことを思います。今日の集会がそのように、よりですね、祝福をそれぞれに与えてくださりますことを祈っております。以上です。